シルバーウィークが明けたあたりから秋風が金木犀の甘い香りをふわりと運んでくるようになりました。10日間ほどの短い期間に華やかに咲き、あっという間に散ってしまう様はどこか寂しく、枯れた花の残りがに深まりゆく秋を感じます。声の広場ではこの時期になるとサイトワールドの話題を取り上げ、2011、2012、2013、2014とその年その年のサイトワールドの魅力についてご紹介してきました。その際にスタジオのマイクの前に座り、多くの資料を手に笑顔を浮かべながら一生懸命イベントを告知してくださったのが、サイトワールド実行委員会で事務局長を務めの近藤義親さんでした。来月11月1日から3日にかけて、墨田産業会館サンライズホールを会場に、視覚障害者向け総合イベントサイトワールド2015が開催されます。すっかりおなじみとなったこのイベントは皆様に愛され、今年で10周年を迎えます。10周年を迎え、どのようなサイトワールドにしたいですかとの質問に、原点に帰りたいと答えた近藤さん。第1回目からサイトワールドの運営に深く関わり尽力され、我が子のようにこのイベントの成長を見守ってきた近藤さんは、10周年という節目の年を昨年の段階からとても意識されていました。去る9月30日、近藤義親さんはその成功を見届けることなく逝去されました。これからお届けする声は9月11日に収録されたもので、近藤さんから皆様に送る最後のサイトワールドのご案内となります。2、皆様に愛されて10周年、サイトワールド2015開催に寄せて、サイトワールド実行委員会事務局長近藤義親さんを偲ぶ。どうぞお聞きください。
この放送をお届けしている頃が、10月の初旬でしょうかね。ちょっと秋の気配が感じられる頃ですが、秋といえば皆様、どのような過ごし方を想像されるでしょうか。食欲とか運動とかいろいろあるかとは思いますが、その中でもやはり秋といえばサイトワールドを思い浮かべる方も多いかもしれません。サイトワールド、11月の1日、2日、3日の3日間、毎年通り、墨田産業会館サンライズホールで開催されます。今回もスタジオに、サイトワールド実行委員会事務局長を務められております、近藤義親さんに足を運んでいただいてお声をいただこうと思います。近藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、先ほども書き足してご紹介をさせていただきました。1日2日3日ですね、今年サイトワールドは10周年を迎えるということで、ちょっと思うところもあるかと思うんですけど、いかがでしょうか。
はい、第1回目をした時は10年も続くなんて想像もできなかったわけですけれども、まあ、10年経ってみて、やっぱりサイトワールドも皆さんのおかげで育てられたという部分と、それから一番最初にサイトワールドで目指したものが、やっぱり10年経って、ああ、やっぱりここまで来たということと、それからまだまだこれからという部分もありますので、皆様と一緒にこれからもサイトワールドがこう育てていくことができたらいいなというふうに思っております。
はい、ところでこのサイトワールドって毎年その重ねるごとに来場者の数がだんだん増えていってるという話を聞くんですが、第1回目って何人ぐらい足を運ばれたんですかね。
いや、第1回目はそれこそすごい人数で、第1回目の数はまだ超えていないんですね。第1回目はもう約7000人お見えになりました。はい、本当に会場が身動きできないぐらいだったんですね。で、 2年目で7000人もおいでの方がおいでになるなんていうと、やっぱり主催者側としては万歳と大喜びだったわけですが、翌年やりました。ちょっとその反動で1年目より少なかったわけですが、かえって今度は当事者の方に喜ばれたんですよ。それはどうしてかと言いますと、1回目の時は人がいっぱいでゆっくりその話説明を聞くことができなかった。で、押されて怖かった。そこが2年目は空いてたので、ゆっくり話が聞けて満足したということで、どうも満足度は当事者の皆さんにとっては第2回目以降の方が良かったみたいですね。それで、サイトワールド、やっぱり大勢おいでいただくのは嬉しいんですけれども、やっぱり当事者の皆さんからすると、 納得できるような形でこう回りたいということがあるもんですから、皆さん事前にいろいろ調べてこられる方が多くなって、回り方が上手になったというふうに申し上げたらよろしいんでしょうか。そういうことで、そういう形でだんだんだんだん3日間だいたい毎日同じようなぐらいの数の方がおいでになり、人数もそういう形でこう増えてきているという感じですね。まあ、そういう意味で1回目の10年前に来れた方、どうぞあんな混んでるとか嫌だなと思いになった方は、またそろそろおいでいただくとちょうどいい見やすさで体験できるかと思いますので、おいでになるのをお待ちしたいと思っております。
はい。でこのインタビューに入る前に第10回目ということで近藤さんにお伺いしたところ、原点回帰というようなことをお話しいただきました。この原点に帰るというのは、サイトワールドの原点とはやはりどんなところにあるんでしょうか。
やっぱり視覚障害者の情報取得ということと、それから移動支援ですね、そういうことがやっぱり一つのポイントとしてありましたので、改めてその視覚障害者の方にとっての情報取得への危機ですとかサポート、そういうものがどういうふうにこう変わってきたのかということをちょっともう一度考えてみたいと思います。それと同時に、それはもう実際に体験されている当事者の皆さんの感想や、実際に使われていることから、そういう機器がそれぞれ進歩しておりますので、そういう意味ではそういう内容を実感されるのは当事者の皆さんの方だろうと思います。で、改めてイベントとして行われるときは、そういうものの発展している状態がやっぱりいろいろイベントの中で出てきておりますので、改めて体験していただければいいなと思っております。
はい。9回イベント会場、これを毎年楽しみにされている方も多いかと思います。今年はどんなイベントが開催されますか。
はい。そういう意味では情報取得というようなことで、その基本的には展示の大事さといいますかね、展示の価値、あるいは展示の恵みというようなことで、展示をもう一度大事にしていこうというようなことで、日本展示普及協会の主催でですね、展示の価値と展の恵みということで、朝広司さんから青松紀乃さんの講演があります。そして午後には1日ですが、これ1日の午前中がその朝先生の講演、青松先生の講演ということになります。で、午後はL 展示の食読体験とか、凸面展示機に試作品の展示というような機器の展示もあるようですので、展示に対する考え方というようなことで、展示に関するイベントが1日はあると。で、2日の日は、これは、大本会の皆さんなんですけども、読書に障害のある人の自立生活を支えるアシスティブテクノロジーということで、講習会を、そういう機器を使いこなす、講習会というようなことがあるようです。で、いろいろと工夫をされてありますので、バリアフリー図書とか、いろんな開発途上の新技術なんかも出されるというふうに伺っておりますので、これもそういう意味では情報取得のための一つの、講習会ということになりますので、ご期待いただければと思います。
はい。ところで、先ほど近藤さんのその言葉の中に歩行とか、あるいは移動について考えるというようなフレーズがあったと思うんですけど、はい、そこら辺の企画はいかがでしょうか。
そうですね、1日の日にですね、やっぱり会議室の4で、これ産総技術総合研究所の関さんが代表されているわけですが、多世代競争による視覚障害者移動支援システムの開発ということと、それから午後はこの福祉工学カフェというようなことで、視覚障害者歩行支援システムとオリエンテーション支援を中心にというようなというタイトルで、国立障害者リハビリテーションセンター研究所の皆さんが福祉工学カフェというようなことで、そういう研究発表があります。そういう意味で移動をどういうふうにこうスムーズにするかというようなことで、まあ、いろいろな研究が、まあ、あるわけで、特殊な機材は使わないで、なんかこう道具を使うというようなことでなく、いろんなことでこう研究が進んでいるようですので、このワークショップと、それから福祉工学カフェは、ちょっと見逃せないイベントのようですね。
はい。今年は盲人の歴史を見てみても、偉人の誕生とかからちょっと記念的なイベントもいくつか行われると聞いております。例えばロシア の詩人ですかね、はい、ロシェンコ生誕から125周年、はい、それから本間和夫さん生誕100年ということで、はい、ここら辺はいかがですか。
はい。まあ、おっしゃる通りで、ロシェンコ生誕125周年、記念と、まあ、125年記念ですか、記念ということで、記念事業実行委員会というのが結成されて、これは引田先生とか岸先生が中心になられているようですけれども、ロシェンコの足跡をたどり、いろいろな 日本においていろいろ影響を残されておりますので、その辺のお話とか、エスペラントのミニ講座とか、なんかバラライカの演奏会も計画されているということですので、これは11月3日ですが、1日楽しいあれがイベントが行われるということになります。
はい、
それから、はい、11月2日の午前中ですが日本展示図書館の創立者である本間和夫先生の生誕100年記念講演会ということで、立花明彦さん、花島博さんの講演があるということですので、やっぱり、こういう先達がどのような形で展示図書館を作られていった、やっぱりそういうことを学ぶにはいいチャンスだろうと思います。まあ、それと11月3日にはもうこれ恒例ですけれども、杉山和一と花輪保喜一、この二人の今年はなんか人材育成にこう力を注がれたお二人のことを忍んで、村上道夫さん、あるいは嵐芳人さんがおいでになって、お話をされるというふうに伺っております。
はい、企画展とかを通してまた改めて偉人のその偉業を振り返ってみるというのも、まあ、これも楽しみかなと思います。それから手前味噌のお話になりますが、私ども日毛連も多分初めてだと思うんですね。サイトワールドシンポジウムを持たせていただきます。視覚障害者向けに配慮された広報等の現状と課題ということで、これはまた後日ちょっと改めて詳しくご案内をさせていただければと思います。その他にはどのようなイベントがありますか？
はい、この他にですね、これはまあ日本盲人福祉委員会の事業の一つなんですが、東日本大震災視覚障害被災者の避難後の現状というふうなタイトルでシンポジウムを行います。でその時に基調講演を大川弥生先生にお願いしておりまして、こちらは産業技術総合研究所のお医者さんでしてね、動かないと人は病むという本を書かれております。でこれは災害時にの新たな課題であるということなんですが、防ぎうる生活機能低下予防、つまり動かないことで、機能が低下してしまうというようなことを震災直後からずっと提言されてた方なんですが、いろいろご研究されてきた方です。で大川弥生先生のそのお話を伺いですね、これは視覚障害者に限らずどなたにでも起こりうることですので、改めてそういうようなことを基調講演でお話を伺った後、日本盲人福祉委員会が行っている視覚障害被災者のその東日本大震災の被災者のその後の追跡フォロー内容からシンポジウムでいろいろと皆さんと考えていこうというようなテーマになっております。
はい、震災から4年を迎えて記憶が風化しつつあるけど、でも被災地ではまたその生々しい被害の現状というのがあるので、やはりこれを機に気持ちを引き締めてほしいなという部分はありますよね。
おっしゃるとですね、
はいはい、その他にはどのようなイベントがありますか？
これは石川先生、静岡県立大学の石川先生がまた楽しい支援技術と将棋と視覚障害というようなことで将棋を先生方楽しんでおられるお話をですね、プロ棋士の勝又清和六段を迎えて、また去年もおいでいただいたわけですけども、なんか将棋の指導者としての立場からお話を伺おうというようなことで、将棋のお話をと、それから将棋ソフトの紹介がありますので、これも将棋好きの皆さんには、ちょっと答えられないイベントかと思います。それともう一つは展示付き100人衆のカルタ取り体験会ということで、カルタを100人一首のカルタ取りを体験していただこうと思います。でそこは11月の、3日になります。石川先生の話は11月3日の午後になります。それからカルタ取りは11月3日、1日やっておりまして、午後には決勝大会みたいなことで、ゲームを観戦されるのも楽しいかと思います。でその他にまたライフサポート学会メンバーによります視覚障害者への支援技術に関する研究の発表があるというようなことが予定されています。
はい、娯楽的なものからあるいは歴史的なものまで幅広く、今年もすごい楽しみなイベントが結構目白押しという感じなのですが、さてじゃあ次は8階におりまして、ここでは各メーカーとかが出展をしておりますよね。気になっている方多いかと思います。この8階の今の出展状況はいかがでしょうか？
はい、今年も駒はすべて、いろんな方で埋まっております。新しい会社さんも、企業さんもいくつもあります。で、その中でやっぱり、今年は NTT ドコモさんに、いつもの当時お出しになるんですが、ソフトバンクさんも、出ることになりましたので、これはきっと皆さん、いろいろと、消費者の立場からはいろんな意味で、喜ばれるかなと思っております。それから、新しいところではなんか、繊維会社の方が 出されてまして、色ポチっていうなんか商品名で、はいはい、出されて、株式会社福井というところがアパレル用のタグやラベルの企画生産をされている会社らしいんですけれども、そちらで色ポチという触ると色が分かるタグをなんか開発されたという、そういう紹介があるというようなことになっていますね。それからここね西賀というなんか明治41年創業の会社らしいんですが、日本酒や梅酒を作ってる会社、蔵元でもあるんですけども、そちらでなんか視覚障害者にとって、商品選択を楽しめるようなというようなことで、商品になんか展示の紹介をこういろいろされた商品を開発されたらしいんですが、まあ、そういう商品の紹介なんかもあります。あとやっぱり先ほど申し上げたように情報取得をどれだけ楽にするかというようなことの機器の紹介から移動支援のものというような形、あるいは日常生活を豊かにするための家電品であれ、いろんなものについての紹介というような形で出ています。あと家電メーカーさんなんかもいくつか何社か出ておりまして、9階の会場で調理実習というようなことも計画されておりますので、調理体験ですね、そういう意味では IH クッキングヒーターで料理はこうですよみたいなことが11月2日にも9階で予定されております。まあ多分そういうことで会場でそういうのをご覧になるのも楽しいかなと思います。非常に使いやすい機器とかいうようなことで、あちらはまた当事者の皆さんの意見を聞きたいという側面もありますので、そういうところで皆さんもこういうふうになったらもっと使いやすいというようなことを大いに意見を出して いただいて、より良い製品がこう世の中に出てくるように、なると素晴らしいなと思っております。あとそれぞれいろいろな展示の機器やあるいは情報取得のための機器なんかもいろいろ出ておりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、メーカーさんや企業様とか その出展者数は何社ぐらいになるんですかね。
はい、全部で45社になります。はい、45社で、あります。コマ数としては1社で、2社で1つのコマを使っている会社もありますので、コマ数のとしては42コマになります。
はい、それは楽しみですね。はい、ということでリスナーの皆様が気にされているのはこのサイトワールドのご案内、このパンフレットと申しますが、いつ届くんだろうということで楽しみされている方も多いかと思います。これについては進捗状況はいかがですか。
はい、ガイドブックは今今年は墨字と点字とそれからデイジーの3媒体で、作るようにしております。で9月末までにそれぞれ完成させて、10月にはお送りできるようにしたいと思っています。デイジー版についてはサピエですか、サピエにアップされる予定で、準備を進めているというところです。
はい、音声版の提供も多分初めてでしょうし、サピエを使ったということで誰でも手軽にというような感じではあるんですけど、ところで展示版の資料とか欲しい方とかは、どこに問い合わせればよいでしょうかね。
はい、日本盲人福祉委員会の方へお問い合わせ、あるいはご連絡いただければと思います。電話番号を申し上げます。東京03-5291-7885番です。こちらの方へお電話いただければありがたいと思います。
はい、03-5291-7885ですね。はい、おかけ間違いのないようにご注意ください。では最後にこのインタビューコーナーを締めるにあたりまして、近藤事務局長の方からメッセージをいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、サイトワールドは出展者だけでなくおいでになる方々と作り上げてきた10年にだったと思います。今年もそういうことでおいでになって双方向の交流ということで、出展される皆さんとおいでになった方々の交流がまた密度濃く行われることを期待しております。それでは11月1日2日3日に会場で皆様にお会いしたいと思います。
はい、今回は11月の1日2日3日の3日間にかけて、すみだ産業会館サンライズホールで開催されるサイトワールド2015について、サイトワールド実行委員会の事務局長を務められております近藤義親さんにお話を伺いました。近藤さん、お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
近藤さんの訃報に接し、謹んで哀悼の意を表し、安らかな眠りを心よりお祈り申し上げます。第1回サイトワールドの報告書には総括として、来た、見た、触れた、納得したを体験していただくため、各出展者の説明員はじっくり説明することを本旨としていましたが、 来訪者のあまりの多さに休憩も取れない状況が続きました。中略。各出展者によると、来場者は説明に熱心に耳を傾けられ、製品サービスに対する要望希望を述べられる方も多く、誠に得難い交流となったとの感想が説明員スタッフより実行委員会へも多く寄せられました。そして来場者から製品サービス利用の感謝が伝えられ、開発促進を励まされ、期待が多く寄せられたとのことでありました。これはいかに視覚障害者とその関係者がサイトワールドのようなイベントを待ち望んでいたかを示すもので、出展者や実行委員会スタッフの想像を超えるものでありましたとの報告がなされました。これからも2016、2017と回を重ねていくサイトワールドに、近藤さんが望んだこの原点が受け継がれていくことを願ってやみません。なお、サイトワールドのガイドブックの予約がサイトワールド実行委員会で行われています。ご希望の方は電話 03-5291-7885 までお申し込みください。またメモリアル企画として、西毛連のウェブサイト声の広場のページでは、第1回サイトワールドの会場風景などの写真数点とガイドブックの PDF データを、そして声の広場平成24年10月号で配信されたご近所インタビューお仕事拝見から、社会福祉法人日本盲人福祉委員会の近藤義親さんと福島和美さんのインタビュー、そして平成25年5月号で配信した近藤さんが初めてインタビュアーを務めた WBUAP 会長田畑美智子さんへのインタビュー、美智子私のボーイフレンドへを特別公開します。